大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。どうも博多大吉でございます。さあ第55回目の配信でございますが、前回に引き続き今週もこの方がゲストです。
どうもブルボン小林です。
どうもよろしくお願いします。
お願いします、
ね、相変わらず鼻声な僕なんですけど、
ね、
さっきね合間に阿部子ちゃんから、はい、大吉さんそれ花粉症じゃなくて黄砂じゃないですかって言われたんですよ
また別のが来た、
はい、ただ阿部子ちゃんと、うん、私は博多大吉、うん、福岡で、まあ、生まれだけ神戸ですけど、うん、まあ、育ってきた人間です、うんう
ん、はい、
で福岡ってもう黄砂って当たり前に、
あ、そうなんですね。
僕はもう小さい頃からあったので
黄砂に吹かれてたんだ。
そうですそうです、はい、だから工藤静香さんが歌った時はビビりましたもん、うんうん、
あれかと、
はい、あれ歌になるの黄砂ってっていうぐらい嬉しかった思い出がある、うん、それぐらい黄砂身近に感じて育ったから、
うん、博多ナンバーだったんだ
そうです、ご当地ソングといっても過言ではないんですよ黄砂に吹かれてた、はいはい、だから私は誰だと思ってんだと、俺黄砂で、うん、こんな症状出るわけないだろうと言って、うん、まあお茶飲みながらちょっと考えましたけど、うん、
はい、
なんだかんだ言って私東京出てきて2005年に来たんでもう19年目なんですよ、うん、
あ、東京が、
はい、
うんうんうん、
体質も変わってるのかもね、
うん、あ、そうか
って思ったんです。
そうですね、
うん、福岡で培った抗体的なものがもうなくなったのかなというのもほらブルモンさんもほら北海道でしょ、
はいはいはいはい、
でここから東京出てきてとか、やっぱ土地が変わると、うん、それこそまあ言ったらね神奈川県から東京やったらそんな変わらんでしょうけど、
うん、
九州福岡から東京もしくは北海道から東京やと、
ね、うん、気候が違うもん ね
変わりました。なんか
いや風邪ひきやすくなりましたね、むしろ、
う
ん、あの北海道の、あ、それは北海道が寒いってみんな思ってるけど、うん、家の中めっちゃ暖かいから
、ね、よく言うことですけど、
そうですそうです、
めっちゃアイス食いますもんねみんなね。
そうですそうです、
うん
うん、あのだから東京ってなんならすごい薄い壁と一枚ガラスっていうの、
うんうん、
なんつうの、
はいはいはい、
アルミサッシが二重じゃないでしょ、
うん、
普通そうか、
うんうんうん、
北海道ってあの二重窓って言って、
はいはい、
あの庭に出るために作ったその掃き出し窓が2枚あるんですよ、
うんうんうんうん、
2枚2枚で、
はい、
あのなんだ、ガラガラって開けるんだけど、
うんうんうん、
だからそんだけその外に熱を逃がさないように作ってるから、
うん、
東京の方が、うん、あのなんか暖房もケチったりするし
だからむしろ冬は東京の方が寒く感じるっていう、ね、
そうそうそうそう、うん、
玄関も大体2つですよね北海道がね。
そうだそうだ、
うん
うん、あのなんかガラス張りみたいにまず1個あって、う
ん
う
ん、で、
う
ん、中にありますもんね、うんうん、ただ物件によってはもちろん1枚窓もあるわけでしょ。
あ、もちろんもちろん、
ね、う
ん、
ただ北海道の1枚窓って相当やっぱ暖房頑張んないと、
う
ん、
そうでしょうね
そうでしょうね、
うん、
うん、
あの二重のドアってのは雪が吹き込まないようにってことなのかな。
あ、寒さとかよりも、
うんうんうん、
あ、玄関が、
うん、
ドアが
開かなくなる、
なるほどなるほど、
かなと思いますけど、
ね、うん、でも本当雪国の方って大変ですよね。
あの屋根の雪を下ろすとかね、
雪下ろし、うん、あと九州の人間にはもう全く必要のない作業だから
そうですね、そうですね、
あんなもん5分じゃ終わんないでしょ。
そうですね、
屋根、あ、もう山形の、うん、三船くんもね、
うんうん、
そうですよみたいな顔でこっち見とるけど、
それも北海道よりも山形とか、
うんうん、
新潟とかの方が豪雪ですよね、うん、北海道は土地によるけど、
うん、
僕がいた室蘭とかは風ばっかり強くて、
うん、
粉雪で、
うん、
そんなにどっさり積もらない、
うんうん、何メートル言ったら 4,5、うん、メートルとかあんま積もんない、うん、
積もんなかったですね、
屋根から雪下ろしもそうやけど、
うん、
毎日玄関前の道路とか、
うん、
やられてますよね。
出ないといけないからね。自分の幅さえ雪かきできればいいわけなんだけど。
うん。まあご近所の手前もあるやろうし。うん、
まあねまあね。
自分とこだけやらないというわけにいかないし。だから僕は政治的なこと全く分かんないですけど、
はい、
雪国の人にはなんかそういうね雪かき支援みたいな。
はいはいはいはい。
だって1、2時間かけるやん。絶対ね、うん、
まあまあね、
時給じゃないけど、なんかね、うん、お手当てあげてもいいような気がするけどな、
うん、そうですよね、
うん、だってのんびりしてるんだもん僕たち、冬は冬で
まあね、
うん、
そうですね、
うん、まあまあね、そんなね、うん、土地が変わるとね体調も変わる、体質も変わるかもしれませんけども、
はい、
引き続き元気でやっていきたいと思います。
そうですね、
では前回ちょっとね、はい、メールの2通しか読めなかったんで
ついつい、
はい、
雑談が盛り上が
ったね。そうです、はい、この後ゲームの話でもしようかななんて気持ちはちょっとだけありましたけども、
はい、
そうか、心を鬼にしてぐっとこらえて、
はい、
まあまあ自分のレター読みながら、
そうですね、
隙があればやるみたいな感じでいきましょうかね、
はい、
ということで今回も一旦お借りします、自分レターやっていきます。 や本当1年間種まいて芽が出てきたというのは本当こういうことでね、はい、今ブルボンさんおっしゃってくれましたけど、うん、いろんなジングルあるでしょ、うん、
はい、
後ろの BGM とかも、うんうんうん、あれも全部リスナーさんが作ってくれたやつ、
ね、当時募集したものを、うんうん、今なおいろいろあれこれ使ってるんですね、
はい、っていうか今年度から使い出した感じですね。
あ、
はあはあ、今まではジングルぐらいしか使えなかったんですけど、うん、あの BGM とかも使えるようになったので、
はいはいはいはい、前回の自分レターの後ろで流れてたようなの
もそうですか、はいはい、あれもそうだよね、あれも作ってくれたやつだよね。だから本当にねこれからもね、うん、もう皆さんの力を借りるつもりですし、はい、より一層早くステッカー作んないかというね自分自身に、
はいはい、
言い聞かせながら頑張ろうね三船君、この後私時間あるから
全ステッカー全員の全員デザインでやるんでしょ、うん、
で全員分作るって言ったんですよ僕は自腹で、
はいはいはい、うん、あれつまりその丸くくり抜くじゃないけどなんつうのその形に、はい、ペロッと剥げる大きい台紙に、
うんうん、するか、かなんか自分で切ってもらう。昔のプリクラスタイルはどうですか、うん、それやったら費用を抑えられますよって阿部子ちゃんが言ってくれたんですけど、いやここでケチってる場合じゃないんじゃないっつってうん、うん、僕はもう単品で一個ずつ作った方がいいんじゃないかと
一個ずつ、はそうか、
はい、と言ってるんですけどね、うん、でネットで調べたら結構まあそんなにバカ高くもなかったんで、うんうん、ただこれをねやる人間がいないんですよ、
うん、はいはいはいはい、
阿部子ちゃんと三船くんは仕事を抱えてて、うん、言ったらキャパオーバーでこれやってるし、うん、じゃあ大吉お前がやれって言われるかもしれないですけど、私ねそういうとこに持っていくじゃないですか、そういうステッカー屋さんに、はいはいはい、うん、出すステッカー、まあ、100種類ぐらいあるのかな、
うん、
そんなないか60何種類あるか、うん、はいはい、60何種類全部大吉ポッドキャストなんですよ、
う
ん、
そうでしょ、そう
でも、うん、大吉が持ってくるって、うん、いやちょっとこれ恥ずかしない
お前が持ってくるのかと、
はい、自作自演もいいとこじゃないけど、うん、なんか店員さんとのやり取りを、うん、なんか想像するとちょっと今二の足踏んでる。
どっちに転びますかね、そのまさかご本人がいらっしゃるなんてその気取らない方だみたいな、その
はいはいはい、
あ自分からやられる
んだみたいな、いうふうになればいいんですけど、
美談の可能性ありますよ
でもなんか必死やんみたいに言われるのもな
ステッカー屋さん側の、はいはい、そのね、うん、大吉さんへの思いによって、その美談になるか、
はい、
なんだあいつに
そうなんですよ、でなんだあいつの方しか僕今想像できないんでね、うん、
はいはい、
あそうだステッカーやってるよっていう方はねご一報くださいよ、
あそうですね、
もうそうしよう、今までなんで思いつかんやったんやろ、
うん、
これ、
うんうんうんうん、
ね、ステッカー打ち作れるよっていう方ね、うん、ちょっと相談乗ってくださいよ、
う
ん、はいはい
は
い、
そうですね、ね、レイアウトできる人いるんじゃないかな、
ね、
その60種類を台紙にうまく、
ね、
う
ん、やるもいいし1個ずつやったらこれぐらいの値段で、ね、うんうん、まあまあ大吉さんだし、うんうん、ね、ポッドキャストだからちょっと勉強しますよみたいな、うんうん、
いいね、
そういう話も聞いてみたいんで ね、
そうですね、
ぜひちょっとステッカーにね、うん、ちょっと
興味があるじゃない
か、興味があるというか
知見があるもん
そうですね、知見がある方、なりわいとされている方、
そうですね、
ぜひご一報ください、
はい、
さあということでやってまいりましょう、一旦お借りしますということで、自分レターを、前回に引き続きやっていきたいと思います。
前回感動的だったりしましたよね、
いいやつばっかりですよね、
うん、はい、うん、
じゃあ行きましょうかね、
はい、
さあ、まずはこちらラジオネーム不安なファルコンさん、愛知県の59歳男性からのお手紙です。
はい、
背景自分へ、いよいよ5月には還暦を迎えるんだね、無事に定年まで勤め上げてとりあえずはお疲れ様だけどね、今の会社に入社した22歳の頃のことを覚えてる？無謀な野心を持っていた君は今の会社である程度経験を積んだら他社からヘッドハンティングされてキャリアを築き上げる、そんな夢を見ていたんだよ。その夢を見なくなった時期を覚えてるかい？それは30歳直前で結婚をして守るものができた時なんだよ。妻ができ子供ができたことで無謀な夢よりも長期の安定を君は選んだんだ。でも全く後悔はない。娘たちも3人とも成人となり老後の蓄えもできて悪くない人生だと思うよ。これからも良い人生を歩んでいこう。
めっちゃいいレターじゃないですか、ね、
ラジオネームに騙されてましたよ、不安なマルコン。
そうですね、
何が不安だったのよマルコンさん。
そうだよね本当だ。いや、うん、すごく優しい59歳ですね。
ね、
なんつーの、うん、その自分に呼びかけるっていうことで、
うん、
優しさが生じるのかな、
うん、
なかなか照れくさいじゃないですか。でもその照れくさを、うん、さを振り切った時に、
うん、
心からの言葉をかけようと、うん、自分にね、
うんうん、
そうすると なんかこんな素敵な、うん、そんなファルコンさん自身は素敵じゃないかのような言い方しちゃったけど、うん、いいですね。この全く後悔はないっていう、
うんうん、
とか強がりでなく、
うん
うん、ね、夢より安定を選ぶなんていうのが、うんうん、それこそ、ね、夢の方が安定よりもかっこいいことみたいじゃないですか、
うん、
一見、
うんうん、
漫画とかでも安定するよりも夢を持つ方が良いとされるでしょ、
うんうんうん、
それはまあ良いんだが
そうなんですよね、
うんうんうんうん、
だからちょっと言いづらいんですけど、うん、僕らって、
はい、
一応なんとかなった人間じゃないですか、うんうんうん、漫才師として、うん、作家さんもうね、うん、ブルモンさんになんとかなったっていう言い方失礼ですけど、い
や
い
や、まあ、現状、
うんうん、ただ、はいはい、こうなった我々の足元に何人が転がってるかって考えると、
うん、
簡単にね、
うんうん、
例えば漫才師やりたいとか言われることあるんですけど、うん
はいはいはい、
もうやれやれとか言いますけど、
うん
うん、ちょっとね
そうですね確かに、
うん、なんかね、
うん、
知らないどっかで知らないよっていうのはあるもんな、
うん、まあまあねそれはもちろんそうですけど、
ねうん、
いやでもこれはさ、
うん、
自分自身に出ただけど、
うん、
ご家族に読んでほしいな、
ね、
このファルコンさんの娘さんや、
うん、
奥さんが、うん、泣いちゃう気がする。
うーん
そのなんだろう結婚式で普通ね、うん、娘さんが読んで父親が泣くんだけど逆襲できる
うん、ね
うん、
奥様嬉しいでしょう ね,
ね,
うんね、うん、お子さんたちもね、まあ、おそらく今からね、
うんうん
まあ、結婚する方も出てくるだろうしね、
うん、そうかもしれないですね、うん、
そういう場面がねファルコンさんも待ってるかもしれませんけども、
うんうん、
でもちょっと羨ましいなと思ったのが、
はいはい、
60代で、
ええ
もう60代というか60になるでしょ、
うん、
この時点で、
うん、
もう老後の蓄えもできてて、
うん、そうだね悪くない、
うん、悪くない人生だと思うよっていい、うん、言い切れるのはすごく羨ましい、
うん、そうだねそうだね、
うん、
本当だ60で定年っていうのもまあそうなのかもしれないけど、
うん、
実際65ぐらいまで定年延長とかもあるし、うんうんはいはい、出版社に勤めてる人も、うん、その後は、
うん、
契約社員みたいになって、はいはいはいっていう風にな
んだかんだで70手前ぐらいまで、うん、
引退しない
ね、
うん
うん、
それはもちろん仕事が好きで、
うんうん、
やりたいからやってる人もいるだろうけど、
うん、
なかなかそんな老後の蓄えもできて定年って、
うんうんうん、
そんな早々上がれなくない、
ね、そうだから59歳でもうちょっと上がりが見えてるっていう ね、うん、ねそれはなんか本当いい人生歩まれてきたんだなっていうのは思いますね、
うんうんうんうん、そうですね、
うん
いやまだ先長いですよ
僕も今53だからあと7年後、
うんうんうん、
7年間、
うん、
今のペースで、
はいはい、
仕事ができてたら、
うんうん、
それはもう逃げ切ったって言い切れるけど、
うん、分かんない
分かんない分かんないですよ、
うん
うん、
ですよね、
リアルな話、まあ、漫才はやってるでしょうけど、うん、花丸さんがやってくれる限りは、うん、
はいはい本も、
うん、
やっぱ単純に本って売れなくなってるから、
うん、
書店がだって20年前の半分ぐらいに本屋さんってなくなってるんですよ、
うん、
そりゃそうですよね今ねネットも楽しいことたくさんあるし、
うんうんうん
配信もあるし、
うん、
何でも楽しいことだらけだから、
うんうんうん、
そんな中で時間を奪い合
う
中で本を選ぼうっていう確率が単純に下がるでしょ、
うんうんうんうん、
だから部数もどんどん減っていくし、
うん、
全然なんだろうさっき安泰って言ってもらえたけど、
うんうん、
7年後の自信はない
ないですよね
ないないない、うん、
ただ改めて本って、
はい、
それでも毎日おびただしい数出ますよね
出ますね
本屋さん行くたびに思う、
うんうんうん、なんか出てる、
ね、なんかめちゃめちゃ出てる
だから出てすぐ引っ込むっていうか、
うん、
新刊ってところに置かれる期間が短くなった、
うん、ですよねきっとね、うんうん、でスペースには限りもあるし
そうですそうです、うん、初速が大事って言葉が最初の3ヶ月が大事みたいに言われてたのが、
はい、
1ヶ月が大事で、
うんうん、
漫画とかだと最初の1週間が大事みたいに、うん言われてる気がする
じゃあ1週間で例えば
売れ行きが
そうでもなかったらもうちょっと引っ込めはしないけどちょっと背拍子だけになったりとか、
うん、そうですそうですでもそんだけ次から次から
出てるから出ますでしょ
う、うん
ね、本当ね今お話にあった通り20年前の半分やったら、
うん、
それだけ一軒の本屋さんにね、
うん、そうです
集中してるから、
うん、過当競争は間違いないです
なあねすごいですよね
でもテレビのチャンネルとかだって、うん、絶対増えてるし、
もうもう太刀打ちできないですよ。やっぱふと思ったんですけど、僕らが子供の頃って、はい、昨日何見たっていう問いに対するアンサーって、5パターンぐらいしかなかったじゃないですか。
ベスト10を見たとか
ね。チャンネルの数ぐらい。
ああ、そうですよね、う
ん。あとラジオと漫画と、うんうん、でそこにゲームが入ってきたぐらいの時代だったけど、うん、今多分無限ですよね。
そうですね。
昨日何見たの問いに対する答えって。
うん、それを遡って見る CM とかまでできちゃうわけだから。
はい、
うん、そうですよ、そうですよ。そのだからあのなんか。ずっとなんだろう、うん、安心は しない仕組みである、う
んうん、なるほど。これね、ブルボンさんにちょっとせっかくだから聞いてほしいんですけど、
はいはい、
やっぱブームって10代とかが作るじゃないですか、
はいはい、
なんか社会現象とか巻き起こすの、
う
んうんうん、
はい、
で今更花丸大吉が10代に刺さるとは思ってないので、
は
い、
あ、そうですか、
うんうん、刺さらないと思うし、もうお父さんお母さんの世代なんで、うん、よりも上なんで、
はい、
あれだけど、でもやっぱ抗わなきゃいけないんで、
うん、
なんとか10代とかを振り向かしたいんですけど、
うん、
結局僕 YouTube とかよりも、うんうん、やっぱ友達とつながってるでしょ今の子って四六時中、
うん、はいはい、そうですね。
俺あれに勝る娯楽って僕ないと思ってんすよね昔から、
うんうんうんうん、
僕もそれこそ学生時代トンネルさん好きだったし、ひょうきん族好きだったし、ドリフも好きだったし、ダウンタウンさん好きだったし、
うん、
もう大好きだったけど、うん、それよりも好きだったのが友達と遊ぶことだったんですよ、
うんうんうんうん、
友達と喋ってる時間の方がやっぱ面白かったんですよね、
うんうんうん、あのそうか、うん、なんか表現に接するとかよりね、
はい、
コミュニケーションが、
うん、
あのすごい、そりゃそうですよね。
そうなんですよ、もちろんトンネルさんの方が面白いことやってるんですけど、
はいはい、
でもそれよりも友達と普通のこと喋ってる方が僕は面白くて、うん、でも意外とみんなそうじゃないかな。
でそのツールがスマホとかでめちゃくちゃ整備されてるからね、
はいはい、そうなんですよ、
つながりやすいし、はい、話しやすいし、
そうなんですね、うんうんうん、だからこっち見てって言われても向くわけねえよなそもそもって思ったりするんですよね。だから
でもあのだから、うん、賞賛があるとか、うん、こういうことやれば振り向くっていうのは何にもないのに、
うんうん、
どっかで10代の方に球投げてなきゃダメだって気はしてる、
うんうんうんうん、
あの自分の書くものも、
はいはいはい、
あのこのままいったら本当にリアル自分の、うん、そのなんか年老いた親を介護するとかさ、うんうん、自分自身が病気がちになっていくとか、
うんうん、
子育てとか、
うん、
そういうことしか題材がなくなっていくから、
うんうん、
なんだ、そしたら読者と一緒に年取っていくわけでしょ、
はいはいはい、
そこに興味がある人だけで一緒に上に上に行っていくっていうことは、
うんうん、
なんか表現ってそれでもいいのかもしれないけど、だからそういうものも書くとしても、うんうん、
はいはい、
どっかでむやみに、つまり賞賛があるとか、
うんうん、
あの狙ってとかじゃなく、うん、もうなんか目つぶってでもいいから、
そうですね、
うん
うんうん、
お前に10代の何が分かるんだって笑われてもいいから
うん、うん、
なんか自分が思う、
うん、
なんだ少年少女たちの絵のエールっていうか、
うんうん、
は書こうって思ってる、
うん、いやでもめっちゃ大事ですよね、
うんうん、
だからなんか狙って今の10代これやったら見るんやないか、
うんうん、
これやったら聞くんやないかっていう企画をね、
うんうん、
テレビとかラジオとかやりがちなんですけど、は
いうんうん、
そうじゃなくて、うん、今もうブルモンさんが言ったみたいにもう目つぶってでもいいから、
う
ん
う
ん、
そう
とにかく思ったものぶつけて、
うんうん、
振り向け儲けもんぐらいでやった方がいいっすよね、
うん、なんかね、うん、狙いとかってすごく見透かされるから、
そうそう
頭いいから、
うん、でこれもあんま言うと批判になるんですけど、うん、今やたらとインフルエンサーの人とか、
はいはいはいはい、
そういう方がゲストに来てくれてありがたいんですけど、
うん、
このインフルエンサーの方を、うん、今テレビ見てる視聴者の方ってあんま知らないじゃないですか、
うんうん、はいはいはい、
でもなんかなんていうのかな、
うんうん、
取扱説明書がないまんまいて、
あ、はい、
すごい人なんですよっていう扱いを僕らもするんだけど、
うんうんうん、
肝心の10代が見てないから、
あ、そうか、連れてきたところで、
そうなんですよ、だから誰も実はこれ今得してないよな、
インフルエンサーの人も、
そうなんですよ、
はいはい、
わざわざね時間作って来てくれたけど、
うんうん、
あれネットじゃバズるのにテレビじゃバズんないなって絶対言ってると思うんだよな、
噛み合ってないんだ。
うん、だそれはだから今ブルボンさんが言ったみたいに、うん、なんかもうぶつけてないからな気がしますね。うんうん、変にマーケティングしてこれかなみたいなことやってるうちは無理な気がするな。
うん、狙っちゃダメだし諦めてもダメで、うん、ダメだし、ね、そうすると目つぶってない
からしかないですね。そう、僕らも漫才もねやっぱもう50代の漫才ばっかやってるんで、はい、あれですけど、まあまあ一応若いワードとかもね、うん
はいはい、
多少は入れて、それこそブルマさんが目つぶって目背けながら、うんうん、あんまこっち見ないでっていう感じで。
あ、うん、同じです同じです、
ね、でもそうやって頑張っていかなきゃいけない
ですね。そうですね、頑張りましょう、う
ん、早くね我々もね不安なファルコンさんのような、はい、管理機を目指してこれから頑張っていきたいと思います、ね、
はい、
で行きましょう。続きましてこちら、はい、東京都三鷹市からいただいておりますラジオネーム三鷹のパパさん、44歳男性会社員の方からのお手紙です。
はい、
背景自分へ、ペヤングが大好きなお前、しかしペヤングとの相性が悪いお前はペヤングを食べるたびにお腹を下す。なぜ食べるのをやめない。お前は2023年に必ず月に2回食べるが 100% お腹を下すことになるんだぞ。学べよ俺。分かってる、そうなることも分かってる、でもやめられないんだよ、だってあの味が好きだから。
幸せな人ですね。老後の蓄えはない、ないが、
いや
あるかもしれない。
書いてないだけで、ね、蓄えは多少してるかもしれない、ね。
そうかそうか。
パパさん、
はい、
ペヤングと相性悪いか。
でも好きなんだ。
すごくないですか。相性悪くて百発百中お腹下すのに食べるって。
そうですね。
僕なら考えられないけど。
そうですね。
うん、
なんか薬屋の独り言って最近流行ってるアニメの、
はい、
まあ漫画もヒットしてるんだけど、
はいはいはい、
毒味をする女性が主人公の。
ありますありますね、うん、はいはい、
で毒フェチなのよ。
う
で毒に耐性があるもんだから、うん、毒味役もやるんだけど、うん、毒が効いちゃうわけです。それをギリギリの危なさが、うん、にうっとりするっていう性癖の人で、あの、まあ、それに近いことじゃないかな。
もう多少下したっていいってなってるでしょうね。そんな好きなんやペヤング。
ねえ、あの、うん、好きな人いますけどね。
そう、僕ね、もうこれ玉結びでも言いましたけど、うん、ペヤングを食べたことがなかったんですよ、
はい、
東京来るまで。西日本はあんま売ってなくて。
あ、北海道もなかった。
あ、
北海道は焼きそば弁当っていう、
はいはいはいはい、
またそれもある時全国区で有名になったけど、
う
ん
う
ん
うん、スープついてるやつですよね。
そうです、そうです、
やっぱなんかご当地焼きそばじゃないですけど、
うん、
今はもう全国でね、うん、全ての商品手に入るようになりましたけど、うん、ある程度の世代、それこそこの三鷹のパパさんもそうだし、はい、僕もブルボンさんもちょっとありますよね、
はい、
ご当地カップ焼きそばはね、
うんうんうん、
九州っていうわけじゃないですけど、僕はもう UFO。
あ、 UFO だったんだ。
はい、ずっと UFO ばっか食べてたから、
うんうんうん、
そのそれこそなんか CM 特集とかの番組でペヤングっていうのを知って、うんうん、
はい、
東京にはそんなのがあるんだ、
うん、
で上京してきて食べたけど、
はい、
やっぱあの UFO 経験してる人間から言わすとちょっと薄く感じるんですよね、ソースが。
ああ、味付けが違う、
うん、ちょっと僕のあくまで個人の感想ですけど、
単純に、うん、あのなんどん兵衛みたいなのも、はいはい、西と東でね
ちょっと出汁が違ったりしますけどね。
ペヤング薄いのかな。僕、うん、全く頼りにならない答えをしますけど、
はい、
どのソース焼きそばも好きで、つまりね、なんか味の違いが分かってない。
ありますって。違いはありますって。
あるか。
ソースの味が違いますって多分。
あのね、ペヤングを選ばない理由は、うん、あのなんか量が少ない気がして。
ああ、はいはいはいはい。
一平ちゃん夜店のなんとかみたいな方が、はいはいはいはい、その傘がある感じ。
うんうんうん。
大きいペヤングは2倍ぐらいで、
あれはちょっとやりすぎやん。
そうそうそうそう、間を作ってよと。
そうそう、極端なのよペヤングやることが2倍とか、うんうん、辛いとか
ね。うん、そうそうそう。
そうだからね、本当ペヤング好きの皆さんごめんなさいね。うん、あくまでもう九州の人間とか、うん、西の人間の代表じゃない、うん、博多大吉の個人の見解ね。
UFO なんだ。
UFO が、はい、の方が麺がね、僕太い気がして。
あ、そういうことあるでしょうね。
はい。
ね、
だペヤングはなんかお菓子っぽいですよね。うん、
あ、
駄菓子の延長っぽいんだよな。怒られるな、三鷹のパパさんに。
食べてみよう。そうそうさ、今日はペヤング、うん、明日は UFO っていう風にはいけない食べ物じゃないですか。ちょっと胃もたれもするし、それこそ、
はい、
だから次の機会までの間に、うんうん、そのペヤングのペヤング性を、
うん、
舌が覚えてないんだよね。 総合的には同じ焼きそばじゃん。
うん、そう。
まあ、それはそれでまた異論を挟む。
うん、
そのさ、カップ焼きそば会議の中で一番お前黙ってろって言われる意見。うん、
いやいやいや。
全部同じに思えます。
いやいや、ブルモンさんのその意見も貴重ですし、はいはい、僕の方が黙ってろって言われると思いますけど、でも結局食って思い出ですもんね。
うんうんうん、
なんだかんだ言って思い出が半分ぐらい占めるような気がするんだけど。
まあそうです。こういうなんかインスタントのものとかは。
特に。
うん、そうかも、うん。若い頃食ってたとか、そのなんかバイト帰ってきて食ってたとかね。
うんうんうんうん、
そういうことでしょうね、きっと ね。
ただ本当分からんのがね、ダウンタウンの松本さんはペヤング好きなんだよね、うん、あんだけ西の方なのに、
ほうほうほうほう、
ダウンタウンファミリーの皆さん結構ペヤングが好きで、
へ
ー、うーん、
なんだろうね、
だからこういう意見って、
うん、
UFO でこんな意見ってあんま聞かなくないですか、うん、
ないです、こだわりを聞かない、
うん、読み一平ちゃんもそうだし、
うん、
ペヤングだけなんですよ、こんな熱いの、
熱いね、
うん、
なんか大学で言うなら早稲田大学的な感じが。
どういう感じなんですかそれ。
UFO は慶応なんつうの。
そんなイメージあります。
いや、言ってみただけ。
いやいやいや。
いや、確かにペヤングは思い入れる人がいる。
異常なまでにいますよね。ペヤングに関してだけね。い
るいる、そのダウンタウン組の人がペヤング好きっていうのは、
うん、
つまりさ、九州と東京の間の大阪の、
うん、
大阪の焼きそばがまた別のもんがあって、それが合わなかったんじゃない の
ですかね、
うん
うん、
このちょっと分布図みたいなのを
ね
見てみたい気がしますね。
多分ね、売れてる売れてないとか、うんうん、人気とかね、必ずあるはず
だ、うん、だって UFO もご当地ってほどローカルじゃないでしょ。日清焼きそば UFO ですもん
ね、はい、まあ、全国ネットでやってると思いますけどね。僕が異常なまでに UFO が好きなだけだから。
いや、確かにマニアックじゃないな、 UFO って。
はい、メジャーなはずなんですよ、
うん、
むしろペヤングと双璧ぐらい。
あ、そうですそうです、
はい、思ってるんですけど、
一平ちゃん UFO ペヤングかな、
うん、はい、
御三家
だと思うんですよね。
はいはいはい、はい、
それで一番なんか UFO ファンがなんか口数が少ないというか。
そうですね、
あんま言わないよな、
味へのこだわりとしては言わないような。焼きそばみたいな、
はいはいはい、ああいう景品とかね、
うん、
なんかはしゃぎますけど、なんかあるのかな、ペヤングも。だから改めて食べてみないといけないな。
そうっすね、
うん
うん、
ね、こうやってね、いろんな人のお手紙をね読ませてもらいながら、
はい、
我々もやっぱね、年取れば取るほど、
はい、
やっぱ新しい食べ物とか受け付けなくなるので。
そうです ね、
そういうの良くないので、ね、
保守的になりますよね、
う
ん、
ちょっとね、
はい、
新しいものを食べていきましょう、
はい、
さあ、じゃあ続きましてはこちらのメールを紹介しましょう、はい、杉並区のラジオネーム、どんぐりねずみさん、40歳女性の方からでございます。
はい、
背景自分へ。この春は末っ子の長女が保育園に入園となり、あなたも1年半の育休を終えて、いよいよ今月末から仕事復帰を迎えますね、うん、育休中は甘えん坊の末っ子のお世話に翻弄されながら、情報収集のためにラジオを聞いたり、小学生の長男の宿題のサポートに手を焼きながら息抜きのためにラジオを聞いたり、保育園に向かう次男の送り迎えにバタバタしながら、誰かとつながりたくてラジオに投稿したり、
うん、
とにかくラジオと共に過ごした日々でした、うん、そして復職後はこれまでとは違う業務内容や家事と育児の両立、体力の衰えなど不安もたくさんあるかとは思いますが、きっとあなたが一番心配をしているのは、ラジオを今まで通り聞けなくなってしまうことなのではないでしょうか。リアルタイムの聴取が難しくなることもあるでしょう。タイムフリーの聴取が追いつかなくなってしまうこともあるでしょう。そしてメールもこれまでのように送れなくなってしまうかもしれません。その不安、とてもよくわかります。でも大丈夫、ラジオは変わらずそこにいてくれます。これから今までとは違う新たな生活が始まりますが、どうか自分の中で一番大切なことを見失わずに、ラジオとの新しい付き合い方を見つけていってもらえばと思っています。そして最後に、おそらく誰も言ってくれそうにないので、私からあなたに伝えます。1年半いろいろと大変だったね、よく頑張った、本当にお疲れ様でした、自分最高だよ。
おお、いや本当、
うん、
お疲れ様でした
ね、1年半、
うん、
大変でしたね。
いや、誰も言ってくれそうにないのでと言いますが、うん、我々が言いたいですね。
いや、もちろんもちろん ね、お疲れ様でした、
うん
ね、
で3人の子育てはもうなんつうの、うん、なんか激ハードよ。
いや、もうとはだと思いますよ、
うん、
今のご時世ね、
うんうんうんうん、
いや本当だよと思う。
はい、
なんでしょうね、まあ、僕が無責任に言うことじゃないと思いますけど、
うん、
昔と違って、
はい、
今本当に 育児って手間かかるじゃないですか、
うんうんうんうん、
昔はほらそれこそ親戚がいたりとか親戚というかなんか近所がいたりとか、
う
んうんうん、ある程度ほったらかして、
うん、ほったらかしな感じがまあよくも悪くもというか、うんうん、ありましたよね、
あったじゃないですか昭和の頃はね、うんうん
はいはい、
今
は
やっぱね、うん、一人一人に向き合ってちゃんとやらなきゃいけないから、
う
ん
う
ん、
はいはい、いやプレッシャーもあるし、
しその上、うん、お仕事にも復職されるって、
ね
ねうん、仕事に復帰したからって言ってねお子さんたちは急に大きくもならないし、
う
ん
はいはい、
手間のかかり具合はそれぞれね、うん、ちょっとずつしか変わんないから、
だって末っ子はまだ
ね保育園入園の
入園だからねこれからイヤイヤ期じゃないですか、うん、
いやー大変だー、
ねね、でもずっとラジオを聞いてたんですね、
ね
そのラジオと共に過ごした日々だったのが、
うん、
聞けなくなっちゃうと、
うん、
なるほどなるほど、
だからね特にね、まあ、高校に送ってきてくれるぐらいだからね、
うんうん、
よほどのやっぱりあの玉結びリスナーの方だったと思うしね、うん
はいはい、
うん、
すごく、うん、自分で自分に何手紙を書くってことが、
うん、
もっと僕ネタみたいになるのかなと思ってたんです
よ、はいはいはい、
なんかお前あの時あれ買ったけど、うんうん、あれはすぐ捨てることになるから買うなよとか、うんうん、さ
っきのねペヤングみたいな、うんうん、言ったら、
うんうん、その何かは自分がもし応募するとしたら、うん、そういうネガティブなダメ出しみたいなことをついしちゃいそうな気がしたんだけれども、
うん、
ちゃんと自分で自分を褒めてあげると決めて、
うんうんうん、
ゼロからその自分に対して言葉を考えて、
うん、
なんだ遂行してね、
うん、
自分にでラジオでも読まれるように、うん、読みやすくっていう風にすると、
うんうん、
すごくいいですね、自分に効き目があるし、
うんうん、
人にも分かってもらえるでしょ、
うんうん
うん、これ自分レター10ヶ月以上頑張れるかもしれないよ
頑張れた、うん、本来ならもうちょっと頑張れた、
うん、
もっとやれた、
うん
う
ん、
違う方向に番組が進んじゃったのかな
どうなんでしょうねその時のこともあります
か、ね、当時のことはよくね分かんないし時代性もあるんであれですけどね、
うんうんうん
うん、でも本当になんか、うん、いいお手紙でしたねみんなね、
はい、
これもいい手紙だったよな、はい、うん、
そうっすね、
ね、続きも読んでいい以上でこれね、
はい、
まあ、僕はお手紙の部分だけ読ませてもらいましたけど、はいはいはい、今度続きが書いてあって、
はい、
以上です、書いててちょっと泣けてきました、
はい、
かっこ笑いということで、うん、いやね、はい、でも本当ご自身でもね感極まることはあると思いますよ、だって、
うん、はい、そうでしょうね、
勝手にね、
うん、
もうほぼ初見で読んで、
うん、
喋、うん、ってるだけの僕とブルボンさんでもちょっとね
、うん
うん、なんか感じるものがある、ね、あるわけですからね、
はい、
ちなみに事務レターの中でも書きましたが、この4月に第三子の長女が保育園に入園となり、私もいよいよ復職を迎えますと、はい、
うん、
で実はその長女が誕生してすぐの頃、
はい、
3人の育児にてんてこまいの状態になり、
はい、
産婦人科医の高尾先生が大吉ポストのコーナーにいらっしゃった際に相談にも乗っていただきましたって、
はい、
で、あの時にアドバイスとしていただいたギアチェンジという考え方は今でも私の中の心の支えになっております、自分も自分の中での仕事、家事、育児、そしてラジオのギアを上手に入れ替えながら頑張っていければと思っていますということなのでね、
あ、
なるほど、その時にもお世話になったんだね、
かつて高尾先生ってすごいカリスマの方ですね、
あ、そうですそうです、うん、はい、
朝一にもよく
たまに、はい、最近出てないな、忙しいのかな、うん、高尾先生、はい、はいはい、でも高尾先生素敵なね、
うん、
本当もう仏様、生き仏だと思ってます
私そうですか、
はい、
ご光が差してる、
ね、もう差してます、本当に差してます、あの方は、
はいはい、
高尾先生のアドバイスがね聞いてるようで何よりでございます、
はい、
ということで復職されてね何かと大変なことあると思いますけどもね、うん、メールの中でも書いてくださった通り、我々は変わらずにいますんで、ここに、
そうすな、
うん、万が一僕らがいなくなったとしても何かがいます
そうだ、
とにかくラジオという媒体はいますんでね、ぜひね、そのことをお忘れなく頑張ってね、そんな無理せずに送んなくていいからね、
あ、それもそうですね、
そう、メール送るのがストレス解消とかになるんならどんどん送ってほしいですけどね、そこまで無理して送ることもないですよ、うん、のんびりとねご自身のギアをうまいこと使いながらこれからもお付き合いください。
ギアチェンジっていう例えがね、うん、僕はその放送聞いてないけれども、うんうん、何か分かる感じがしますね、
うんうん、
確かにそうですね、はい、
うん
うんうん、
いや、さすが高尾先生のアドバイスね、さすが、じゃあもう一通ぐらい行こうよね、行こう行こう、はい、これ行こう、さあ、埼玉県入間市のラジオネームサンチョさん、40歳男性の方、
はい、
背景自分へ、高校時代の私、友人の川本くんとお互い、お前よりは人の気持ちがわかるし、人間的には成熟してるから、結婚は絶対にできる、と、 喧嘩になるぐらい言い合いになるけど、うんうん、40歳でもお前はまだ独身だぞ、うん、しかも人間的にはだいぶ未熟だし人生を甘く考えてるし転職回数も多い、うん、だから偉そうなことはもう言うな、うん、あ、余談だけど川本君もまだ独身だから結果あの喧嘩は野良猫の喧嘩レベルだ
こういうの、こういうのが自分レターって僕聞いた時にうん、うん、こんなのばっかり来るんだろうって
こういうのも入れとかないとね。
そうですね。そうですね。うん、これは過去の自分へのってことですよね。うんうん、
ね。
はいはいはい。
でも本当、ね、男女関わりなく、うん、結婚に関する考え方って本当劇的に変わりましたよね。
うんうんうん、
この10年ぐらいで。
うんうん、
だってね、
はい、
昔はね、うん、それこそ、うん、なんていうのクリスマスケーキに例えられてたじゃないですか。
あ、
女性が、
はい、売れ残りのみたいなね。
そう、
はいはいはい、
で言ったら25過ぎたら誰も買わなくなるから、うん、25日過ぎたらクリスマスケーキ買われないのと一緒で、
うん、言いましたね。
ね、25までみたいなのが当たり前な価値観というか、うんうん、そんなドラマも
ありました。
山ほどあったし、
結婚適齢期って言葉がすごく当たり前のように言われてましたから ね、
う
ん、
でも今はね、
うん、
だからどうしたっていう、う
ん、そうですよね。だから三長さんも、うん、まあ、独身だぞって言ってるけど、うん、そんなに全然それはそれで悲壮感が大してないっていうか
ねえねえ、
うん
うん、
この冗談になってるっていうか、
うん
うん、でも高校時代の自分の価値観だと、うん、結婚がより良いものだったわけですよね、
う
ん、
そうですね、
すべきもの、
うんうん、
だからその時点での大人げないじゃないけど大人じゃないんだけど、
うん
うん、価値観において、うん、低レベルの争いを
そうそう、昔の価値観だから ね、
うん、そうです
ね、今は違うからね、今はまた違う40歳迎えてると思いますけど、
うん、
だからまあそういった意味で、まあ、少子化とかね、いろんな問題が付随してくるとは思いますが、
うん、
ただやっぱね、うん、いい時代ですよね、どう考えてもね。
そうですね、
うん、
いや三長さんは自分はまだ未熟だしってね、あんま考えてるしって言えるのも偉いですね、
うんうんうん、こういうのをちゃんとね言えて、うんうん、こういうところに投稿できるのもね
そうですね、
やっぱね、
うん、
そんな心配するレベルじゃないなって僕らなんか思っちゃうんですけどね、うん、
背景、自分への背景だけが浮いてますねあとの口調とな
るほどね、
合ってない、いやいやいや、
うん、まあまあね、
それは面白いです
ね。でもこれからもね、いい人生歩んでいきましょうよ、お互いね。
なんか自分レターは皆さんにそういうふうにより思えるというか、
うん、
ね、その人の自分っていうものを見せられるからかな。
これも読んじゃっていい？
はい、はい、
岐阜県のラジオネーム水かし屋さん、
はい、
水かし屋ってラジオネーム、うん、水を貸す商売水かし屋さん、
はい、
58歳男性の方からのお手紙です。
はい、
背景自分へ、58歳になっても褒められたい自分へ、酒もタバコもギャンブルも女性関係も何もやらず、コツコツと仕事をして贅沢はできないけど家族を養っている自分へ、洗濯と食事以外の細かい家事に至るまで全部こなしている自分へ、奥さんからお褒めの言葉は一度ももらったことがない自分へ、うん、大丈夫、よくやってる、偉い、いつかは自分の望んでいる結果が出るぞ、負けるな。これを番組で読んでもらえたら、それを最初のご褒美としてください。
なるほど、
うん、
なるほどね、
頑張ってる、
うん、これもやっぱちゃんと自分褒めてあげる人
うんうん、
だな、
うん、
この人はね、老後の蓄えどうしても老後の蓄え、
不安なファルコンさん引きずるのやめましょ う、
そう、まあ、ともかくとして、
ともかく、いやでも、
ね、あるかもあるかもしれない、
ちゃんと養ってるというし ね、
そうですね、う
ん、でも本当、あ、そうね、結構まあ僕らが選んだのがそうかもしれないですけど、
うん、
褒められたい人が送りがちなコーナーだったのかもね、
かもね、
自分レターっていうのね、
そうかもしれないですね、
うん、それが10ヶ月続いたからもういいやろってなったのかもしれないね、当時はね、
確かにね、
うん、でもね本当水かし屋さん、うん、私朝一やってて、うん、よく聞く言葉なんですけど、
はい、
褒められようと思った時点でダメらしいです。
ああ、
家事云々は、
この気になるのは、奥さんからお褒めの言葉は一度もらったことのない自分へ、
はいはい、もらえると思ってることがそもそもの間違いだっていうふうに、朝一で僕は学びました。
なるほどね。
なぜなら奥様が洗濯と食事をやっとるからです。
そうですね、そうですね。
だから、
で洗濯と食事大変ですよ。
そうだ、結構でかいのやってんだよ、ね、
うん、でかいでかい。うん、
だから水かし屋さんも、うん、もし褒められたいのならば、
うんうん、
洗濯と食事をされてる奥様、今も褒めてらっしゃるでしょうけど、
うん、そうですね、
もっと褒めてください。
そうですね、
うん、向こうをもっともっと褒めて、100褒めたら10返ってくるぐらいの、うんうんうん、
なるほどね、 そうだ、この人は自分レターと同じぐらい奥さんレターも必要だ
そうかもしれない、
かもしれないね、
この文面だけで我々喋ってるからね、
そうですね、そうですね、はいはいはい、
まあでもね本当によく頑張ってらっしゃると思いますよ、うんうん、
はい、
年代的にもやっぱこの58歳っていう方はね、うん、僕らちょっと上の世代ですけど、
はい、
価値観をね変えようとしてもなかなか変えづらい人が多いっていう、うん、聞きますからね、
はいはいはい、
そういうのね、ちゃんとね、うん、この年代で家事から何から全部ね、うんうん、やってるっていうのは本当に偉いと思います。
そうですね、頑張ってきて。なんで俺がみたいな人もいるからね。
もうこの世代は結構多いと思いますよ。うんうん、僕の世代も多いからね。
はいはい
はい。じゃあもう一個行こうかね。はい、もうどんどん行こう。でも時間的にこれがラストになるかな。世田谷区のラジオネーム、ふみこさん、60歳の女性の方からいただいております。背景自分へ。今は後悔ばかりだね。あの時ああしていれば今は違う人生だったかもって思うことばかりだね。そんな選択肢がいっぱいあるね。たくさんの選択肢を間違ってきた結果が今の自分なんだよね。タイムマシンがあったら謝りたい人や生き物がいるね。みんながいるところに行ったら会えるかな。そしたら謝ろうね。許してくれないかもしれないけど私にも許せない人がいるから仕方ないね。長くなっちゃった。還暦もあと1ヶ月弱。61歳を無事に迎えられるかな。
おなんか苦いものがある、
うん、そうです ね、
あの自分レターですね、
はい、ちょっと今までとは黄色が違うというか、う
ん
う
ん、はい、その謝りたい人だけじゃなく、うん、何か、ね、ペットが、ね、亡くなっちゃったのか
とかあるのかな、生き物っていうのはそういうことかな、ね、あと許せない人がいるから向こうにも謝ってもらえないとなみたいな、
なんかキラーフレーズなんかなんか歌謡曲の中でこういうの入ってるとハッとする、はいはい、私にも許せない人いるか仕方ない、ね、そうですよね、
うん
うん、
まあね、でも後悔っていうのはね、
うん、
まあ考え出したらキリないっちゃキリないかもしれないですけどね、
うんうん、そうですね、
ああしていればこうしていればってね、
うんうん、いやまあひとまず仕方ないねでいいんじゃないですかね、うんうん、その無理して許そうみたいなのは余計のお世話だし、
うんうん
うん、これも
みんながいるところに行ったらっていうことは多分ね、うん、天国に行ったらっていうことだと思うので ね、
うん、そうですね、
うん、まあその時の楽しみというか、
うんうん、
その時にやるぐらいな感じでいいんじゃないかな。
本当に結構バリエーションがありますね、うん、自分レターというもののね、
うんうん
うんうん、あのなんかそれを書くことで何か自分の満足を得られるんじゃないかな、
うんうん、
いや面白かったです、
ね、だから60歳で、うん、あと1ヶ月弱で61歳になっちゃうのかな、
はい、
うん、でもねまだまだ人生これからでございますからね、いろんな後悔あったと思いますけど、
うん、
本当ねいろんなことがあって今の自分にたどり着いてるのでね、うん、
はい、
ぜひ大事にしていただきたいですよね。
またね違う他者と出会うしね、
うんうん、
まだまだ、
うん
うん、
なんかね僕うちの相方を褒めますけどね、
はい、
なんかのインタビューこの前答えてて、
はい、
なんか番組見たかな、20代とか30代でやっといた方が良かったなと思うことを
質問ありますね、
教えてください、よくあるじゃないですか、
うんうんうん、
で僕結構まあ本読んだけ良かったとか、
うん、
映画見とか良かったとか言うんですけど、
うん
うん、うちの花丸さんは、
うん、
それはいろいろあるけど、うん、やらなかったから今の自分になってるんだから、うん、今更ねやっとけ良かったことも何もないよねっていうことを言った時に、
ずるい、ずるい、
なんか
いい答えじゃん
それなんか俺言いたかった、ね、その答えっていう、
うっかり英会話とか言っちゃうと凡人確定
そうなんですよ、凡格なんですよ、
ね、
だからあいい答えだなと思ってね、それはもちろんねそれぞれ歩んできた人生が違うから一概には言えないかもしれませんけど、ね、あ花丸さんのその考え方素敵だなと思いましたね、ぜひね参考にしてください。ふみこさん元気に61歳迎えてください、
はい、
さあということで一旦お借りします、
はい、
第1回目は自分レターやりましたけど、
はい、
改めてブルボンさんいかがでした、自分レター。
自分に手紙を書くって、
うん、
ね、しないもんね、
うん、
だから全員がゼロからの多分俺これ2通目ですみたいな人いなかったと思うんですよう
ん、うん、
初めて改まって書いて絶対照れくさかったと思うんですよね、
うんうんうん、
でも照れくささを負けたらもう書くのやめちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
で投稿、ね、したいからということで頑張ったんだと思うんだけど、そのおかげで、
うん、
ストレートな、
うん、
感動 を、
うんうん、
をね、どのメールにもあって、うんうん、僕はすごい読んで得したなというかね、
うんうん、 なんかね、いつもねラジオなんかで紹介してきた面白いメールとかね、面白いエピソードメールもそれはもちろん面白い、楽しいんですけど、はい、やっぱこういうね飾らないというか、ご自身の人生とかをね、直球でこう伝えてくれるのはすごく、嬉しいしありがたかったなと思いますね。
そうですね、
やればいいのに自分レターどっかでやっぱね、でもね俺やりながら思ったけど、やっぱね朗読上手い人がいるよ。
いや大吉さんに呼ばれてみんな嬉しかったと思いますよ。
でも、やっぱこれはやっぱアナウンサーさんの仕事じゃない、その若手アナウンサーの方が経験を積む意味も込めて、やったりとかしたらどうかな、それはちょっといるかなと思いましたね。
そう、これをね、しばらく続けるんですよね、自分レターを。
いや、もうこれで終わりです。
あ、そうなんですか。
はい、
そうかそうか、
はい、一旦お借りしましたんで、一旦はいお返しします。
お借りするんだ。
で次にお借りするコーナーなんですけども、
はい、
まあ歴史をもう最初から順番にやってますので、次は火曜日の14時台、
はい、
最初にやったコーナー、
はい、
タイトルはラジオバックナンバークイズ、これをお借りしたいと思います。
どういうなんでしょうね。
あのね、昔の過去の放送を、
はいはい、
まあ音源探してきて、例えばこの時、ドクマムシさんは何て言ったでしょうとかこの後 A6 助さんに起こるハプニングは何でしょうみたいなクイズに赤江さんと山ちゃんが答えてたらしいんですけど、今回ポッドキャストなんで、ちょっとその音源が借りられるかどうか分かんないし、まあ、借りられない可能性の方が大なので、このポッドキャストの音源で何とかしたりとか、
まあ、言ってもね、
大吉ポッドキャストを振り返ったりとか、なんかちょっと工夫しながら。
面白そうです。55回やってるから、結構あるでしょう。
あると思います。ね、はい。
はい。その、何かしょうもないことだったり、さまつな、その雑、の余談や脱線がたくさんあるんじゃないですか。
はいはい、いや、もうあるし、やっぱ、あのね、来てくれた人が、
はいはい、
あの、まあ、こういう演者さんよりも、やっぱスタッフさんが変わり者すぎて、
はいはいはいはい、
来る人来る人全員変わり者なんですよ
はい、はい、
僕に言わせればタレントさんよりも変わってんですよ、だからいろいろそういうのあたりはねクイズにできると思うのでね、
なるほど、
ちょっとまあいろいろ工夫しながらやっていきたいと思いますのでお楽しみに、
はい、
ということでここまでのお相手は博多大吉と
ブルボン小林でした。
ではまた。
ではまた。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。